誰も聞いてない独り言番組、雑談ラジオにようこそ。さて、昨日の早朝に発生した近鉄京都線の脱線事故、まあ結局今朝方復旧して、まあ7時半ぐらいから復旧して一応正常に戻ったっていうことではあるんだけれども、まあ事故が起きた時の映像とかを見てると、原因そのものはもう鉄オタおよびその専門家の人たちも、まあ幾度におそらく点滴機ポイントに不具合があって、それで起きたんじゃないかっていうことで大体意見は固まってるし、おそらく国交省の事故調査委員会の方も多分直接の原因は点滴機であろうっていうふうに見るのが普通じゃないかなっていうふうに思われます。ここら辺に関しては最終報告を回って続報っていうか最終報告を待たないとちょっとはっきりとは言い切れないんだけれども、これの事故に関していわゆる陰謀論とかを唱えてる人たちは邪魔だからどいてくれるとしか言いようがないんです。
なんでやねん。
っていうか京都駅周辺がまあそういうエリアだっつうのは地元民だったらわかるしっていうところはあるんだけど、それは正直なことを言ってしまうと、はっきり言って今回の事故に関しては完全に問題の外の話やし、なんやったらそれがどうのこうのって言うんだったら初めから京都駅そこに作ってないっていうことになるわけですわ。でプラスして、まあいわゆる高市総理のせいだって言ってビーギャラ言ってる連中に関しても全然的が外れてるからやめな、みっともないでという一言で終わってしまうんですよね。まあここら辺の話は今回の本題から外れるからほっぽり出すけど、基本的なことを言ってしまうと今回の事故に関してあくまでも推察の域で最終報告を待たないといけないんだけど、じゃあなんで点滴機が動かんかったんやっていう話です。試験前点検ではきちっとその動作確認もしてるし問題はなかったみたいなことを言ってるけど、問題はその確認の後なんですよね。ヒューマンエラーである可能性としては、要はテストモードから営業モードに切り替えることを忘れてた、あるいはそのまあ八重系と駅の中の信号システム自身が不具合を起こしてエラーが出てるにもかかわらずっていう状態だったのか、そこら辺がもう焦点になってくるわけなんですよね。ただ八重系は最新鋭の車両であって、そこら辺の件に関しては考えにくいっていう部分で、あくまでもビレゾンっていう感じで言う部分なんだけれども、じゃあどこが悪いって言ったら信号機と点滴機ポイント自体の動作で何らかの不具合があった。その不具合っていうのがヒューマンエラーなのか、それともいわゆる機械的なエラーなのか、プログラミングの都合上検知がまあ言ってみると何らかの理由でできなかった、でそれで誤動作したっていうんであれば待て待てっていう話になってくるわけなんですよね。もうちょっと言い方変えてくると駅構内での事故っていう形になるんで、でかつ京都駅自身、近鉄の京都駅の作り自体がなんであんな状態になってる、出てすぐに急カーブっていうのがあるかっていう話をやってしまうと、それこそ本当に JR の前身である国鉄との因縁話をやろうかっていう話になってくるんですよ。
なんでやねん。
実はぶっちゃけ論で言ってしまうと、近鉄の京都駅自体はある意味で新幹線によって潰された駅って言ってもおかしくないんですよね。ただここら辺の話をやり始めると、もともとそら京都駅に接続するために強引に作ったような部分があってやなっていう話から始めなあかんかっていう部分もあるし、でかつその近鉄の前身である奈良電気鉄道っていうのが開業した当時からまあ駅の位置がどうしてもそういう風にならざるえんかったっていう事情があったっていう話をやり始めると、そやなっていう話になってくるんです。当然あそこら辺は開業当時からって言ったらおかしいけれども、いわゆる速度制限20キロ以上出してしまうと事故るでっていうことで 出入場の際の速度っていうのが常にスローなんですよね。だから脱線したっつったかって大した、まあ、怪我人とかが出ずに済んだっていう部分もあるわけなんです。でここで引き合いに出されてしまうのが宝塚線、あの福知山線脱線事故であったりだとか日比谷線脱線事故の話を出してくるんだけど、もう完全にあの性質が全然違う上に、何やったら速度も出てへんのに脱線してるからな、お前らこれ分かってるっていう話になってくるんです。まあ中越地震の時にあの新幹線、上越新幹線が脱線したっていう話に関しても、いやあれ一応検知装置が働いて、かつ新幹線がまあいわゆる普通鉄鋼で作った車体であったからあれ助かったんやでっていうツッコミが入るんだけれども、ああいうのはほんまに除外せなあかんのですわ。むしろこれで同じような線形である、確か東部だっけかな、あの浅草駅のあたりらへんもそうだし、なんだったら阪急の紅葉線なんかもそうだしっていう、いろいろ条件同じようなところがありましてやな。でそういうところ変化って実は同じように速度制限かけてるし、同じような事故起こってもおかしくないような線形だしっていう話が出てくるわけなんですよね。近鉄だけが特別ではなくって、まして近鉄の場合はそれこそ大和西園寺、
なんでやねん、
もとい大和西大寺駅のもう全部で40何個転鉄機がうわーってなっているあの平面交差の部分、あれを考えるとあんなところで脱線するっつったらよっぽどやぞという話になってくるんですよね。そういったことを考えてしまうと、要するにまあ何らかの不具合があったとするんだったら、転鉄機しか、まあ言ってみると転鉄機と信号機の間でなんかトラブルあったんちゃうかっていう風に見なすのがまあまあ普通やし、なんやったら速度も出てへんし視聴者も出てないっていうことを考えると、あんまり大ごとにするべきではないんですよね。大ごとにするべきではないっていうよりも、正確に言ってしまったら重大インシデントには変わりっこないんだけれども、ただ質としてその死傷者が出た事故と一緒くたにすんなやっていう話になってくるんですよ。どうしてもここら辺と一緒くたにしてしまう人たちっていうのは、インパクトだけで物事を言ってしまう、まあ言ってみると目先のことだけで物事を語ってしまっているわけであって、じゃあこのミス何だったんっていう深い部分まで追跡してないんですよね。だから余計なことを言って場の空気を乱すっていうか、混乱に乗じて変なことを言ってるっていうのがほとんどなんですよ。だから鉄オタ的な観点から見て、当然これ専門家と意見が一致してるっていうことを考えると、だよねっていう話になってくるわけなんです。おそらく最終結論っていうのに関して、国交省の事故調査委員会の方の会見もおそらくこれ同じこと言うんちゃうかなっていうのは予測がつくんですよね。そしてそれがどこのミスなのかっていうのをやった時に、ヒューマンエラーなのか、いわゆるまあプログラミングミスなのか、そこら辺が今後ちょっと詰め寄られる部分であって、それに対して近鉄がどういうふうに対応するか、そこをちゃんと見てあげるべきであって、それ以外のことであのたたりじゃなんじゃって言ってるバカは、とりあえずお前らあっち行け、あのホームの上で大騒ぎする鉄オタとかあんま変わんねえからあっち行けやバカっていう一言で終わってしまうんですよね。
なんでやねん。
といったところで今回はここまで。それでは次回の更新までごきげんよう。